暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、
はい、
いよいよ10月に入りますけれども、
うん、
来月から加入が義務化されるのが自転車保険ですね。
お、よく知ってますね。
はい、警察署の方も広報されていたりですとか、うん、あとはこれからスポーツの秋ということで、
はい、
自転車に乗ってちょっとフラッとどこかに行こうかなとか、
はい、
周りにサイクリングをした知人もいたりしまして、
うん、
改めて自転車保険どういう保険なのかとか、うん、どういう保証があるのか確認したいななんて思いました。
なるほどね。そうですね、皆さんあれですもんね、テレビの CM だったりとかね、いろいろ広報関係で見ますよね、
うん
うん、で自転車保険って何なのかって改めて言われると、やっぱ自転車でどういう時だろうね、人に怪我させた時っていうのと、あとは自分で乗ってた人が怪我した時というのがあるんだよね。
はい、
で今回義務化されるのは、あの自転車で人に怪我させたり物壊したりした時ね。え、自転車で人なんか怪我させられるのと思うでしょ。でもなんか最近よく高額の賠償が出てきてるのって聞きませんか。
聞きますね。
うん、で今の自転車スピードも出るし、うん、あれですよね、ひとたび転んだりすると自転車って相当スピード出ますんでね。で人にぶつかって怪我させて打ちどころが悪かったりとかってこともありますのでね、気をつけてもらいたいですよね、
うん、はい、うん、あと交通事故がありましたっていう立て看板とかもちょっとちらっと見ると自転車と歩行者とか、
うん、
自動車と自転車とかもいろいろあるので、
うん、
やっぱり、まあ、車両っていう扱いなんだよっていうのと保険も大事だなっていうのは思いますね、
う
ん、
あ、そうだね、いいとこ見てるね。確かにだよね、ここで事故がありました、目撃ありませんかなんてあるよね。
ありますね、
うん、でそこによく自転車もあるよね。
はい、
で今人と自転車ってなってくるともう自転車の方が強くてと思うかもしれないけども、自転車と車ってのもありますよね、うん、で自転車と車にするとそりゃ車悪いでしょうと、簡単にまあ何て言うんですかね、どっちが強いかって言ったらおかしいけども、
はい、
なんか弱者の方がかわいそうだねというような感じがするかもしれないですけども、
うん、
でもあれですよね、通常走っていて脇道から子供がひょっと出てきてぶつかってとかってことありえるでしょ。
そうですね。
そしたらどうです、何にもなく時速40キロのところ40キロで走ってましたと、横からじゃあ自転車がドンとぶつかるってで子供が怪我したってなってくると、なんかこう避けようがないほどの時ってあると思うんですよね、
うん、特に細い道とか。
そうそうそう、
よく見かけますね、
う
ん、
そうなった時ってどうなると思います。やっぱり車だったら何対何とかって言って割合って過失割合なんか出てくるんでね、自転車も同じようにね、過失割合って出るんですよ、
うん、
自転車だから全然悪くないってことじゃなくて、自転車も過失を取られることがやっぱあります、
うん、
そうするとまあ自転車と自動車だったら自動車の方が注意しなきゃないってことで、その辺はちょっと加減することも多くありますけども、やっぱりそうなった時に例えば車の、うん、バコンとへこんじゃったと、自転車で少しへこんでもいないんだけども、グリップエンドかなんかで引っかき傷作った、車の板金20万30万かかりますってことだってありえますよね、
うん、
そうしたらそのじゃあそれって過失がなってくると半分は自転車の人が払ってくださいって言われることだってあるわけですよね、
うん、
そうなった時にやっぱ対物ですよね、うん、だから人ばかりじゃないってことですよね、うん
うん、やっぱり人の方に目も行きがちですけど、周りには必ず何かものは存在しますしね、
うん、そうなんですよ。で例えば人にぶつかって怪我して病院にかかればそれは対人ですよね。だけども服が切れたとなれば それは対物ってなってくるね、うん、だけどもこの自転車保険について言うと対人対物賠償ではなくて、車と違って対人対物賠償あるわけじゃなくて、大きく賠償責任でなります。でこの賠償責任っていうのはやっぱですね、自転車運行中っていうのもあるかもしれませんけども、ほぼほぼあれですね、あの自転車保険というものではなくて、生活賠償とか個人賠償責任保険というものがあって、その中の一部で自転車も保証しますよというような感じになってるんですよ、
はい、
ですので、あの個人賠償責任保険とか生活賠償責任保険に入っている方は入らなくてもいいということになるんです、
うん、
でこの保険ってだいたい自動車保険だったり火災保険の中についてます、
はい、
ついてますので、それに入らなくてもいい。もし同じものに2つ入っていたら、例えば僕が自転車乗ってて桜井さんを怪我させた、で桜井さんの治療費は10万円かかった、でこの10万円払うのに A 社と B 社で2つ契約あったんで、A 社 B 社から10万円ずつもらって桜井さんに10万円払って、じゃあ10万円は私の懐になんていうわけにはいかないんですね、
うん、
なんでそしたら1社から10万もらえ、もう1社から10万もらえない。なのでダブって入っても損だよってことになるんですね。
あの例えば、うん、これから保険を考えるときに、うん、お子さんがいる場合はどなたが保険に入ると効率が良いというか、そういうものあるんですか？
あ、そうですね、うん、これはね、あともう一つ大事なのが、あの一人一人つけることがないんです。でこの一人一人つけることではなくて、あの1人つけておくと、その人を中心にあの同居の家族が全てとか、あの別居の未婚の子まで含むってなってきます。で例えばこれがあのお父さんお母さんとあのお兄ちゃんお姉ちゃんの4人家族だとしたらですよ、であの お姉ちゃんが今大学生東京行ってますって言ったら、お姉ちゃんが中心にしたら、お姉ちゃんと同居の親族って言ったらいないですよね。
そうですね、
お姉ちゃん一人になっちゃうね、
はい、
じゃあ弟くん一人にしてしまおうかと、弟くんはお父さんとお母さんと同居しているってなってくると、じゃあ弟くんが中心になるとお父さんお母さん大丈夫だよね、
うん、
弟くんも大丈夫だ、
はい、
ただお姉ちゃんは対象外だよね、
うん、
じゃあこれをお父さんにしてみようか、
はい、
お父さんにしてみると同居だからお父さんとお母さんと弟くん大丈夫だ、でも大学に行ってるお姉ちゃんはって言ってくると別居の未婚の子ってことで大丈夫なの、
はい、
お父さんにつけた途端に今度4人になっちゃう、
うん、
お父さんもそうだしお母さんもそうですよね、うん、別居の未婚の子がいる親につけるのが一番いいというになります、
はい、
ですのでつけ方というのも大事になってくると思いますね、
はい、
であとはあのどこかについていると思うので、うん、あのまあそれを見ていくのと、やっぱり保証額があの3000万円までとか1000万円までとか無制限とかいろいろあるかと思いますけども、やっぱりそこは無制限の方が一番いいし、あとは示談交渉がついているっていう保険を選んでいただきたいっていうとこですね、
はい、
うん、
必ず考えるときには誰を中心にしてかけるべきなのか、うん、あとは保証額も確認しておきたいですね。
そうですね、
はい、それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、重複契約は無駄です、はい、
重複契約は無駄です。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は足長保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント。お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、足長安心パック、好評受付中。詳しくはホームページ足長保険で検索してください。または電話 0250-431791 1791までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保健の提供でお送りしました。